国会事故調、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会報告書。要旨、事故の概要。平成23年2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波を端緒として、東京電力株式会社以下東電というの福島第一原子力発電所以下福島第一原発というは、国際原子力事象評価尺度 INES でレベル7という極めて深刻な事故を引き起こした。地震発生時、福島第一原発は1号機が定格電力出力一定で運転中、2号機、3号機は定格熱出力一定で運転中、4から6号機は定期検査中であった。運転中であった1から3号機は地震発生直後に自動的にスクラム、原子炉緊急停止した。この地震動で、東電新福島変電所から福島第一原発にかけての送配電設備が損傷し、すべての送電が停止した。また東北電力の送電網から受電する 66kV 東電原子力線が予備送電線として用意されていたが、1号機金属閉鎖配電盤 MC に接続するケーブルの不具合のため、同送電線から受電することができず、外部電源を喪失してしまった。その後、地震動を起因として発生した津波により、非常用ディーゼル発電機 DG や冷却用海水ポンプ、配電系統設備、1号機、2号機、4号機の直流電源などが水没して機能不全となり、6号機の空冷式非常用ディーゼル発電機1台を除く全ての電力供給機能が失われた。すなわち1号機、2号機、4号機の全電源喪失及び3号機、5号機の全交流電源喪失 SBO が生じた。そして3号機は直流電源のみかろうじて残ったものの、3月13日未明には放電し、全電源喪失となった。一方、地震や津波の被害による影響は電源に対してのみにとどまらなかった。すなわち津波は、瓦礫や車両、重機、重油タンク、土砂等を伴って、原子力発電所の建屋や機器、設備を破壊した。また3、4号機、超高圧開閉所や運用補助共用施設、共用プール建屋にまで津波が及び、主要建屋エリア全体にわたって大量の海水が流れ込んだ。津波が去った後も、津波漂流物が原子力発電所構内に散乱し、車両の通行や資機材搬入作業を妨げるとともに、マンホールやグレーチング等の蓋を吹き上げて開口部を作り、地震による発電所構内道路の隆起、沈降、陥没と相まってアクセス性が著しく悪化した。また継続的に発生する大規模な余震や津波は、それへの警戒と断続的な作業中止を余儀なくさせ、円滑な事故対応を阻害する一因であった。さらに電源喪失によって中央制御室での計器や計測や計装や監視制御といった中央制御機能、発電所内の照明、通信手段を一挙に失った。そのため、有効なツールや手続き書も手順書もない中、現場運転員たちによる臨機の判断、対応に依拠せざるを得ず、また手探りの状態での事故対応となった。電源喪失によって、適時かつ実効的な原子炉冷却も著しく困難になっていた。原子炉冷却、すなわち高圧注水や原子炉減圧、低圧注水、格納容器冷却と減圧、最終ヒートシンクへの崩壊熱除去といった、事故回避へ向けた各ステップの実行とその成否は、電源の存在に強く依存しているためである。また前述した、発電所構内のアクセス性の悪化は、消防車による代替注水や電源復旧、格納容器弁当のライン構成及びそれらの 継続的な運用において大きな障害になった。詳細は調査報告の本文に詳しく述べるが、結果的に放射性物質を大量に外部環境に放出する大事故に至った。本文の要旨第一部、事故は防げなかったのか。第一部では平成23年2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震が発生した段階で、福島第一原子力発電所が地震にも津波にも耐えられない状態であったこと、またシビアアクシデント、過酷事故にも対応できない状態であったこと、その理由として東京電力株式会社あるいは規制当局がリスクを認識しながらも対応を取っていなかったこと、そしてそれが事故の根源的な原因であること、すなわちこれらの点が適正であったならば今回の事故は防げたはずであることを検証する。 1-1 本事故直前の地震に対する体力不足。平成23年2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震発生時の福島第一原子力発電所福島第一原発は大津波に耐えられないばかりでなく、強大で長時間の地震動にも耐えられるとは保証できない状態だった。1から3号機の設置許可申請がなされた昭和40年代前半は地震科学が未熟であり、敷地周辺の地震活動は低いと考えられた。そのために原発の耐震設計において安全機能保持を確認すべき地震動揺れの最大加速度はわずか265ガル、ガルは加速度の単位で、耐震性能は著しく低かった。昭和56年1981年に発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針が原子力安全委員会によって決定され、平成18年2006年に大きく改定された新指針。経済産業省原子力安全保安員は直ちに全国の原子力事業者に対して新指針に照らした季節原発の耐震安全性評価、耐震バックチェックの実施を求めた。東京電力株式会社東電は平成20年2008年3月に福島第一原発5号機の耐震バックチェック中間報告を提出し、耐震設計の基準地震動 S を600ガルとして、それに対して耐震安全性が確保されるとした。保安員はこれを妥当としたが、原子炉建屋のほかに耐震安全性を確認したのは安全上重要な多数の機器配管系のうちわずか7設備に過ぎなかった。1から4号機と6号機についても平成21年2009年に中間報告を提出したが、耐震安全性を確認した設備が極めて限定的だったのは5号機と同様である。東電はこれ以降耐震バックチェックをほとんど進めていなかった。最終報告の期限を平成21年2009年6月と届けていたにもかかわらず、社内では最終報告提出予定を平成28年2016年1月に延ばしていた。さらに評価の計算の途中結果等から新指針に適合するためには多数の耐震補強工事が必要であることを把握していたにもかかわらず、1から3号機については東北地方太平洋沖地震発生時点でも全く工事を実施していなかったことが本調査によって明らかになった。一方、保安員も耐震補強工事を含む耐震バックチェックを急ぐ必要性を認識していたが、東電の対応の遅れを黙認していた。東電と保安員は本事故後の解析評価によって5号機の安全上重要な配管本体及び配管サポートに耐震安全性が確保されていない箇所があることを確認している。それらについて東電は現地で目視調査をしたところ有意な損傷がなかったとしているが、非破壊検査等の詳細調査はなされておらず、地震動による破損がなかったとは何ら結論できない。 さらに5号機よりも古い1から3号機、特に設計が大きく異なる1号機で地震動による損傷がなかったかどうかについては何も言えない。第2部 2-2-1 で述べるように、東北地方太平洋沖地震による福島第一原発の地震動は、基準地震動 SS を上回るものだった。ところがそのような地震動に耐えられるような補強がほとんど行われずに、耐震虚弱性を抱えたまま 3.11 を迎えることになったのである。 1-2 認識していながら対策を怠った津波リスク。福島第一原発は40年以上前の地震学の知識に基づいて建設された。その後の研究の進歩によって建設時の想定を超える津波が起きる可能性が高いことや、その場合すぐに炉心損傷に至る虚弱性を持つことが繰り返し指摘されていた。しかし東電はこの危険性を軽視し、安全誘導のない不十分な対策にとどめていた。平成18年、2006年の段階で福島第一原発の敷地高さを超える津波が到来した場合に全交流電源喪失に至ること、土木学会手法による予測を上回る津波が到来した場合に海水ポンプが機能喪失し炉心損傷に至る危険があるという認識は保安院と東電との間で共有されていた。改善が進まなかった背景には少なくとも3つの問題がある。第1は、保安院が津波想定の見直し指示や審査を非公開で進めており、記録も残しておらず外部には実態がわからなかったこと。第2は、津波の高さを評価する土木学会の手法の問題である。この手法は電力業界が深く関与した不透明な手続きで策定されたにもかかわらず、保安院はその内容を精査せず津波対策の標準手法として用いてきた。第3としては、恣意的な確率論の解釈使用の問題がある。東電は不公正な手続きで算出された低い津波発生頻度を根拠として対策を施さないことを正当化しようとしていた。一方で津波の確率論的安全評価が技術的に不確実であるという理由で実施せず、対策の検討を先延ばしにしていた。東電の対応の遅れは保安院も認識していたが、保安院は具体的な指示をせず、バックチェックの進捗状況も適切に管理監督していなかった。今回重大な津波のリスクが看過された直接的な原因は、東電のリスクマネジメントの考え方にある。科学的に詳細な予測はできなくても、可能性が否定できない危険な自然現象は、リスクマネジメントの対象として経営で扱われなければならない。新知見で従来の想定を超える津波の可能性が示された時点で、原子炉の安全に対して第一義的な責任を負う事業者に求められるのは、堆積物調査等で科学的根拠をより明確にするために時間をかけたり、厳しい基準が採用されないように働きかけたりすることではなく、早急に対策を進めることであった。 1-3 国際水準を無視したシビアアクシデント対策。日本におけるシビアアクシデント対策 SA 対策はいずれも実効性に乏しいものであった。日本は自然災害大国であるにもかかわらず、地震や津波といった外部事象を想定せず運転上のミス、あるいは設計上のトラブルといった内部事象のみを想定した SA 対策を行ってきた。日本では SA 対策は検討開始当初より自主対策とされてきた。平成3年1991年の原子力安全委員会の共通懇において、アクシデントマネジメント AM は、原子炉設置者の技術的能力、いわゆる知識ベースに依拠するもので、現実の事態に直面しての臨機の処置も含む柔軟なものであって、安全規制によりその具体的内容が要求されるものではないと明記されている。自主対策では、規制要件上の工学的安全設備のように高い信頼性が SA 対策設備に求められない。そのため、従来の安全設備が機能できない事故時に必要な SA 対策設備にもかかわらず、その安全設備よりもそもそも体力が低く、 先に SA 対策設備が機能を失う可能性が高いという矛盾を抱えた。実効性の乏しい対策となっていた。またその検討整備も海外に比べて大きく遅れるものとなった。事業者の自主的な対応であることは、事業者が電気事業連合会全事連を通じて規制当局に積極的に働きかけを行う余地を生じさせた。特に海外の動向を受けた平成22年、2010年頃からの規制当局の SA 規制化の流れにあたっては、積極的な働きかけを行ってきた。事業者から規制当局への折衝方法には、折衝方針には、繰り返し訴訟上問題とならないこと、及び規制路の稼働率低下につながらぬよう、バックフィットが行われないことが挙げられていた。このようにして確率は低いが、壊滅的な事象を引き起こす事故シナリオへの対応はなされていなかったのである。第2部事故の進展と未解明問題の検証。第2部では福島第一原発における地震津波による被害とその影響及び事故の進展を追いながら論点の考察評価を行った。また被災した他の原子力発電所における事故リスクを検証するとともに、原子力発電に関する総合的な検討も行い、将来に向けた課題及び教訓を導出した。さらに、福島第一原発の事故進展におけるいくつかの未解明問題に焦点を当て、詳細な分析・検証をした。2-1、事故の進展と総合的な検討。第1部で見てきたように、東電の経営陣は、福島第一原発の耐震工事が進んでおらず、また津波による溢水対策もされていない状況を把握していたと考えられる。それだけでなく、事前の過酷事故対策は限定的であった。電源系統の多重化、多様化、独立性は機能しなかった。具体的には、所内電源系統は複数の機器、設備が同じ場所に設置されている場合が多く見られた。例えば1号機では全ての常用金属閉鎖配電盤 MC と非常用 MC、常用パワーセンター PC がタービン建屋1階に設置されていた。電源系統の上流と下流に位置する機器、設備は同一場所または隣接場所に設置されていた。3号機では全ての常用 MC と非常用 MC、常用 PC、非常用 PC、非常用ディーゼル発電機が隣接するタービン建屋とコントロール建屋の地下1階に位置していた。外部送電系統は7回線あったが、送電鉄塔は3ルートで、しかも東電新福島変電所または東電新いわき開閉所及び東北電力富岡変電所からの送電機能を失うだけで、全機構が外部電源喪失となる状況であった。また本事故においては、通常の全交流電源喪失、SBO では仮定していない直流電源も失われた。中央制御機能や照明、通信手段の喪失、津波漂流物あるいは道路の破壊による発電所外からの資材調達の困難さ、余震等、想定を超える状況により、現場の作業は困難を極めた。過酷事故対策に不備があり、非常用複数機、IC を含めてこのような状況下でのマニュアルも事前準備もなく、運転員、作業員の対応についての訓練も十分にはなされていなかった。また、弁当についても図面が不十分であった。東電の組織的な問題と捉えるべきである。1、3、4号機で水素爆発が起こり、2号機においては格納容器の破損が生じたと推測される。他方5、6号機では炉心損傷が回避された。しかし2、3号機にはさらに悪い状況が起こり得たこと。4号機は使用済み燃料プールの損壊による広域の被害の可能性があったこと。5号機や他の原子力発電所も少しの状況悪化で暗転していた可能性もあったことから、今回の事故はさらに被害拡大の可能性を含んだ巨大事故であることが検証された。また原子炉パラメータによる分析によっても、現在の炉心の状態は把握できない。事故自体まだ収束していないことには十分な注意が必要であろう。 この事故により、大規模災害における多重性、多様性、独立性の重要性、複数ユニットまたは互いに近接する原子力発電所の相互作用の問題点、同時多発事故への備えの必要性等、これまで真剣に考えられていなかった過酷事故対応の問題点も明らかになった。2-2、いくつかの未解明問題の分析または検討。本事故は地震及び地震に誘発された津波という自然現象に起因するが、事故が実際にどのように進展していったかに関しては、重要な点において解明されていないことが多い。その大きな理由の一つは、本事故の推移と直接関係する重要な機器、配管類のほとんどが、この先何年も実際に立ち入ってつぶさに調査、検証することのできない原子炉格納容器内部にあるからである。しかし東電は、事故の主因を津波とし、確認できた範囲においては、という正し書きはあるものの、安全上重要な機器で地震により損傷を受けたものはほとんど認められないと中間報告書に明記し、政府も IAEA 国際原子力機関に提出した事故報告書に同種のことを記している。当委員会は可能な原因となり得る要素を意図的に取捨することなく、安易な対策で良しとする結論を導くことがないよう慎重に調査、ヒアリングを行った。事故原因との関連では特に以下について今後規制当局や東電による実証的な調査、検証が必要であると認識した。1. スクラム。原子炉緊急停止の約30秒後に激しい揺れが襲い、50秒以上揺れが続いた。したがって止める機能が働いたからといって、原子力発電所が地震動で無事だったとは言えない。基準地震動に対するバックチェックと耐震補強がほとんど未了であった事実を考え合わせると、本地震の地震動は安全上重要な設備を損傷させるだけの力を持っていたと判断される。2. 本地震発生直後に大規模な冷却材喪失事故 LOCA が起きていないことは、津波襲来までの原子炉の圧力水位の変化から明白である。しかし、保安院が取りまとめた技術的知見についてで、独立行政法人原子力安全基盤機構 JNES が公表しているように、配管の微小な貫通亀裂から冷却材が噴出する小規模の LOCA の場合、原子炉の水位、圧力の変化は亀裂がない場合とほとんど変わらない。このような小規模の LOCA でも10時間ほど放置すると数十トンの冷却材が喪失し、炉心損傷や炉心溶融に至る可能性がある。3. 事故の進展を決定的に悪化させた非常用交流電源の喪失について、東電の中間報告書はもちろん、東京電力福島原子力発電所における事故調査検証委員会、政府事故調の中間報告書、保安院の技術的知見についてなど、すべてが津波による浸水が原因とし、津波第1波は15時27分ごろ、第2波は15時35分ごろとしている。しかしこれらの時刻は沖合 1.5 キロメートルに設置された波高計の記録上の第1波、第2波の時刻であり、原子力発電所への到着時刻ではない。そうすると少なくとも1号機 A 系の非常用交流電源喪失は津波によるものではない可能性があることが判明した。全交流電源喪失は津波による浸水と断定する前に、このような基本的な疑問に対する筋の通った説明が必要である。4. 地震発生当時、1号機原子炉建屋4階で作業していた東電の協力企業社員数人が、地震直後に同階で起きた出水を目撃していた。この4階には非常用複水機 IC の大型タンク2機が設置され、IC 配管等が取り回されている。本委員会は、出水が5階の使用済み燃料貯蔵プールの地震動のスロッシングによる溢水でないことをほぼ断定しているが、現地調査ができないため、出水元は不明である。5. 1号機の IC、A、B2 系統は、14時52分に自動起動したが、自動起動からわずか11分後、1号機の運転員は、IC を2系統とも手動で停止した。この手動停止に関して東電は一貫して操作手続き書で定める 原子炉冷却剤温度変化率 5.5 度 C パーアワーを遵守できないと判断したからと説明してきた。また事故調査、政府事故調の報告書にも、政府の IAEA への報告書にもそのように記された。しかし IC の手動停止に関わった複数の運転員から、原子炉圧力の効果が早いので、IC 系配管や他の配管から冷却剤が漏れていないかどうかを確認するため、IC を止めたとの説明を得た。運転員の説明は合理的で判断は適切であるのに対して、東電の説明は合理性を欠いていると考えられる。6、1号機の逃がし安全弁 SR 弁に関しては、事故時必要な時にそれが実際に作動したことを裏付ける弁開閉記録が存在しない。2、3号機には存在する。さらに2号機の場合は、中央制御室や現場で SR 弁の作動音が頻繁に聞こえたが、1号機の運転員の中に1号機の SR 弁の作動音を耳にした者は一人もいないことも分かった。以上から、実は1号機の SR 弁は作動しなかったのではないかという疑いが生まれる。もしそうであれば、1号機では地震動による小規模の LOCA が起きていた可能性がある。第3部、事故対応の問題点。第3部では、東京電力、政府、官邸、福島県それぞれの事故の初動及びその後の進展過程について、過程における対応を通じて、事業者のガバナンス、住民の防護対策、危機管理体制及び情報開示について、その実態と問題点を検証する。3-1、事業者としての東電の事故対応の問題点。東電の事故対応には様々な問題があった。第一に事故時に会長と社長が揃って不在であった点を指摘できる。原子力災害への備えとして本来あってはならないことであり、実際に二人の不在は、弁当や海水注入など深刻な経営判断を迫られる局面で、連絡や相談に余計な負荷をかける結果となっており、初動における迅速な事故対応の妨げになった可能性は否定できない。第2に、シビアアクシデント対策が機能せず、緊急時のマニュアルも役に立たなかった点を指摘できる。事故時の運転手続書は、炉の状態をパラメータ監視できることを大前提としており、今回のような長時間の全電源喪失という事態において、十分機能する内容とはなっていなかった。第3は、緊急時の指示命令系統の混乱である。通常の保安員とのコミュニケーションのチャンネルが、保安員 ERC、経済産業省緊急時連絡センター、オフサイトセンターの機能不全もあって、十分に活用できなかった。特に1号機の弁当に際しては、現場の困難な状況を官邸及び保安員に十分伝えられず、事業者と官邸との間に不信感を生み出してしまった。首相が事故現場に出向いていって弁当の指示をするという前代未聞の事態は、現場の時間を無駄にするだけでなく、その後の事業者、規制当局、官邸の指揮命令系統の混乱の原因となった。本店が当初から現場の状況を把握し、事故対応に追われる現場に代わって、関係各所に現場の過酷な状況について理解を求めるよう、積極的に対応していれば、不信感と行き違いを緩和できた可能性はある。この点でも、初動時に政府と太いパイプを持つ社長や会長が不在であったことの影響は大きい。第4に、本店側が技術的な援助ができなかった点を指摘できる。吉田正夫、福島第一原発所長、吉田所長は2号機が深刻な事態に陥った際、武藤栄、東電代表取締役副社長、武藤副社長に技術的なアドバイスを求めたが、武藤副社長はオフサイトセンターからの移動中だったために対応できなかった。一方、技術面での初歩的な質問が官邸側から吉田所長に直接投げかけられる状態を放置するとともに、現場の判断と廃藩する安全委員会まだらめ春樹委員長、まだらめ委員長の指示を社長が是認するなど、現場の第一線を支援する意識も体制も整っていなかった。第5に、東電に染みついた得意な経営体質、 エネルギー政策や原子力規制に強い影響力を行使しながらも、自らは矢面に立たず、役所に責任を転嫁する黒幕のような経営体質が自己対応を歪めた点を指摘できる。いわゆる全面撤退問題や官邸の過剰介入問題は、その象徴的出来事であった。1、発電所の現場は全面退避を一切考えていなかったこと。2、東電本店においても退避基準の検討は進められていたが、全面退避が決定された形跡はなく、清水社長が官邸に呼ばれる前に確定した退避計画も、また緊急対応メンバーを残して退避するといった内容であったこと。3、当時清水社長から連絡を受けた保安委員長は、全面退避の相談とは受け止めなかったこと。4、テレビ会議システムにつながっていたオフサイトセンターにおいても、全面退避が議論されているという認識がなかったこと等から判断して、全面撤退は官邸の誤解であり、総理によって東電の全面撤退が阻止されたと理解することはできない。しかしながら、官邸に誤解が生じた根本原因は、民間企業の経営者でありながら、自律性と責任感に乏しい上記のような得意な経営を続けてきた清水社長が、極めて重大な局面ですら官邸の意向を探るかのような曖昧な連絡に終始した点に求められる。その意味で東電は官邸の誤解や過剰介入を責められる立場にはなく、むしろそうした事態を招いた張本人であると言わなければならない。 3-2、 政府による自己対応の問題点。今回の事故において政府の自己対応体制はその本来の機能を果たすことができなかった。この背景として、地震津波の影響によって通信交通などのインフラや整備してきた災害対策のためのツールが使えなくなったことが大きな影響を及ぼしていた。政府の自己対応体制の要は原子力災害対策本部、減災本部、減災本部事務局、原子力災害現地対策本部、現地対策本部である。減災本部及びその事務局は原子力施設の状況把握や住民の防護対策のための連絡調整を司ることになっていたが、その役割を担えたとは言えない。官邸が事故対応を主導していったことに加えて、減災本部事務局では事故の進展や対応の進捗に関する情報収集共有の機能不全に陥ったことが大きく影響を及ぼした。また現地対策本部でも避難指示をはじめとする現場での事故対応イニシアチブを取れなかった。これは地震津波と原発事故との同時発生や事故の長期化重篤化を想定した上での備えがなかったためであった。一方、これら要の組織を支援すべき組織を見ると、官邸対策室では緊急参集チームを中心に地震津波と原発事故に同時並行で対応し、混乱が見られたものの関係機関の総合調整や意思決定を迅速に進めた。しかし組織としての助言を提供できなかった安全委員会や放射能拡散状況の把握にあたって用意してきたツールやシステムを活かしきれず、モニタリングデータの共有も不完全であった文部科学省には多くの問題があった。また急速進展する事象への対応では、各種情報をリアルタイムで共有することが不可欠である。政府は官邸と関係機関を結ぶテレビ会議システムを用意していたが、本事故では官邸はその端末を起動させた形跡がなく、官邸と関係機関との情報共有には全く活用されなかった。東電は独自の社内テレビ会議システムをオフサイトセンターに持ち込んで、本店と発電所の間で盛んに活用した。この東電の社内テレビ会議システムを政府のテレビ会議システムに加えて使うことで、特に初動時の情報共有がリアルタイムで進んだ可能性があるが、それも行われなかった。さらに本事故では事故対応に関する重要な記録が作成されていなかったことが判明した。減災本部などでは事故当時議事録が作成されず、また官邸誤解で行われた重要な意思決定についても記録が残されていなかった。大規模災害では将来の参考にするための記録を残すことを検討すべきである。 3-3、 官邸が主導した事故対応の問題点。 政府の事故対応体制が本来の機能を果たせず、かつ事態が急速に深刻化する中で、総理を中心とする官邸政治家が事故対応を主導する体制が出来上がった。政府は東電から原子力災害対策特別措置法15条該当事象の通報を受けてから、政府の事故対応体制起動の大前提になる原子力緊急事態宣言を出すまでに2時間強を要し、初動から問題点を残した。総理は緊急事態宣言の発出が全ての事故対応の前提になることを十分理解しておらず、周囲もこれを十分に説明できなかった。総理をはじめとする官邸の政治家は、本来初動対応を担う危機管理センターが地震津波への対応で手一杯と考え、官邸5階の総理執務室等を拠点に、急進展する事故への対応を自ら主導して進めていった。官邸5階には保安院幹部、安全委員会委員長、東電関係者らが助言者として集められたが、これらの関係者は官邸政治家の説明要求を満たせず、官邸政治家たちは不信感を募らせていった。その後1号機の爆発を契機に、この不信感は頂点に達し、官邸政治家が前面に立つ事故対応の体制が形成されることに、こととなった。官邸5階は、弁当や海水注入について、東電はじめ関係者が実施を合意し、対応しているにもかかわらず、その情報を把握できないまま介入し、混乱を引き起こした。12日早朝には、情報不足への焦りから、総理が現地視察を行った。2号機の状況の悪化を受けた東電による現場からの退避の申し入れに対しては、総理が東電社長を官邸に呼び出してこれを拒絶し、その後東電本店に政府東電の福島原子力発電所事故対策統合本部が設置されることとなった。このような中で官邸は安全委員会以外からも助言を受けようと、原子力の専門家からなる助言チームの立ち上げや、総理の個人的な人脈で参与の起用などを行ったが、それがどう事故対応に生かされたのかは明らかではない。避難区域の決定も官邸5階が主導した。本来避難指示案の作成を担うべき原子力災害現地対策本部が機能せず、原子力災害対策本部事務局の対応を遅れる中で、官邸5階から避難指示が出された。しかし避難区域の決定の根拠は乏しく、政府内各機関との連携が不足していた。避難のオペレーションの検討が不足していた。住民への説明が不十分であったなどの問題があり、現場に混乱を生じさせる結果となった。 3-4 官邸及び政府官僚機構の事故対応に対する評価。地震津波と同時に発生した今回の事故にあたり、人的にも時間的にも厳しい状況下で政府関係者が寝食を忘れて対応したことには深い敬意を払わねばならない。その上で事故対応の教訓を将来の日本の危機管理体制に生かすために、本省では 3-2 と 3-3 で述べた官邸及び政府官僚機構の事故対応に対する評価を行う。事故対応を主導した官邸政治家について指摘しなければならない点は特に2点である。第1は真の危機管理意識が不足し、また官邸が危機において果たすべき役割についての認識も誤っていたという点である。また、東電の撤退問題は、全員退避か一部退避かという官邸と東電間の意思疎通の不徹底が注目されてきたが、東電が退避の了解を求めるほど、現象が予断を許さない深刻な状況であったということでもある。このような状況下では、全員退避が必要な事態に至る可能性を真剣に検討し、これに備えて、住民避難等の住民の防護対策に政府の総力を結集することこそ官邸の役割であったのではないか。弁当、海水注入などの東電自身が対処すべき事項に関与し続けながら、一転して東電社長の撤退は考えておりませんという一言で発電所の事故収束を東電に任せ、他方で統合対策本部を設置してまで介入を続けた官邸の姿勢は理解困難である。第二に指摘すべきは、総理の福島第一原発の視察も含めた官邸の直接介入が指揮命令系統の混乱、現場の混乱を生じさせた点である。 その主要因は総理の福島第一原発の視察を契機として、官邸と福島第一原発や東電本店との間に、福島第一原発から東電本店から本院から官邸減災本部という本来のルートとは異なる情報伝達ルートが作られたことであった。これにより東電は保安院への情報伝達だけでなく、官邸への対応を求められることになった。これが急進展する事象に対処する東電、特に福島第一原発の現場の混乱に拍車をかけたことは否めない。官邸政治家は発電所外、オフサイトにおける住民の防護対策に全力を尽くすべき官邸政府の役割を認識せず、第一義的に事業者が責任を負う発電所内オンサイトの事故対応への拙速な介入を繰り返した。その結果、東電の当事者意識を希薄にさせた。一方、保安院等の官僚機構については、情報を収集整理し、それらを減災本部等に意思決定の材料として提供するという役割が定められていた。しかし官僚機構は平常時の意識にとらわれて自動的な姿勢に終始した上、縦割り意識からも脱することができずに、その役割を果たせなかった。危機に直面した時に国民の安全を守るために臨機応変に対応するべく、官僚は平常時から緊急時を見据えた危機意識を持つとともに、訓練によって危機管理能力を培っていくべきである。 3-5 福島県の事故対応の問題点。福島県の原子力防災体制は、原子力災害と地震津波災害とは同時発生しないという前提に基づいたものであった。このため、地震津波にも襲われた今回の事故では、初動の対応体制立ち上げ自体に大きな困難を伴った。本事故の発生以降、福島県と政府は相互の動向を把握していなかった。危機感を募らせた福島県が、過去の防災訓練の経験から、独自の判断で福島第一原発から半径2km圏内の住民に避難指示を出し、その30分後に政府が半径 3km 圏内の住民に避難指示を出す事態に至った。福島県は上記の避難指示を住民に周知するよう努めたが、防災行政無線の回線不足や地震津波による通信機器の損壊によって、住民への情報伝達は困難を極めた。また福島県では緊急時モニタリング実施に必要な機材の不備から、迅速な緊急時モニタリングを実施できなかった。モニタリングポストは津波による流出や地震による通信回線の切断により、発災当初に正常に機能したのは24箇所の1箇所のみであった。可搬型モニタリングポストは3月15日までは通信網の障害で使用できなかった。モニタリングカーは燃料不足から十分に活用できなかった。3-6、緊急時における政府の情報開示の問題点。政府は本事故に関するプレス発表について、速報性よりも正確性を重視していた。枝野官房長官、当時は、情報開示について確実な情報だけをしっかりとスピーディーに報告するという方針を示す一方で、万が一の悪い方向での可能性のある事象は、できるだけ早い段階で報告をするよう努めたいとも述べている。政府は事故の発生当初、情報の確実性を十分に確認できない中、確実であると確認された情報のみを発信するという対応に終始し、かつ官邸政治家、関係省庁及び東電の間で情報の公表方法に関する意思疎通も不十分であった。結果として住民の安全を守るという視点で、最悪事態への進展を想定し、これに備えた情報開示をすることはなかった。住民アンケート調査によれば、原発周辺の5町であっても、3月12日5時44分頃に、福島第一原発から半径 10km 圏内を対象にした避難指示が出た際に、事故発生を知っていた住民は 20% に過ぎなかった。また事故当初、政府は住民に対して、放射性物質の放出等による影響について、万全を期すため、万が一、直ちに影響は生じないといった、安心感を抱かせるような表現で説明した。しかし住民の側から見ると、避難が必要だということは十分説明されておらず、またなぜ直ちに影響は生じないのか、 という根拠も明確ではなく、住民は様々な不安を持っていた。情報発信は受け手側がどう受け止めるかを常に念頭に置いて行われる必要があるが、今回の事故における政府の情報公表はこの点が不十分であった。さらに今回の事故では公表の要否や内容に関して一貫した判断がなされなかったために国民の不信感を招いた。国民の生命、身体の安全に関する情報は迅速に広く伝える必要がある。仮に不確実な情報であっても、政府の対応の判断根拠となった情報は公表を検討する必要がある。また緊急時の政府の広報体制のあり方についても基本方針を決めておく必要がある。